感想どうぞ。
はい、音川さんと一緒に働いてた時に、うん、あ、そこまで考えてたんだなみたいな、うん、っていうのを今初めてじゃないけど、多分何回もその飲食店のセミナーをやったと思うんですけど、それ多分その時は自分が理解できなかったんですけど、今ようやく、はい、今ようやくなるほどみたいな、すごいな。
そうなんですよ。なんかさっき、
はい、
他の店長そういう風に考えてるんですか、はい、飲食店やってる人みんなそんな考えてるんですかっていう話を言われるんだけど、はい、人によるとしか言えなくて、うんうん、本当にどこに重きを置いて仕事してるかによるんですよ、
はい、
ですごい極端な話、今ちょっと話して途中で切ったんだけど、時給1000円、まあ、バイトでもいいけどの人がいるじゃん。で基本的に法律では時間外労働っていう考え方、残業ではなくで時間外労働っていう言うんだけど、まあ、時給制の人が8時間を超えて働く場合、つまり9時間働いたら最後の1時間って時給が 1.25 円なんですよ。1250円。でこの先にまだからくりがありまして、あの深夜手当っていうものがあるんですよ。これも同じく 1.25 なんですよ。でこれはダブルでかけられるんです。だから 1.25 にかける 1.25 したら1560円になるんですよ、時給1000円の人が。これを社員の時給って1000円じゃないですよね、普通に考えたら。管理業務とかいろいろやってるからプラスでいろいろあるわけじゃん。でこれ仮に社員の時給が2000円だとして、従業員の倍だとして 1.25 ですね、2000円かける 1.25 は2500円です。これにかける 1.25 をすると3125円ですって考えた時にどうですか。自分の給料に重きを置いて働いてる人はこのお金欲しいよねっていう。でも普通に考えて、さすがに1人の従業員で3倍の仕事できないよねっていう。アルバイト3人よりも1人でできる店長ってまあいないよねって普通に考えて。ってことはお店の利益を考えた時に店長はいなければいないほどいいです。だって3倍シフトを入れられるんだからね、うん、だから私は週4とか休んでたんです、うん、っていう感じです。だから人によりきりですね。ゆかちゃん感想どうですか。まだ終わりじゃないんだけど全然、
うん、
ここまでね、
うん、なんか うちの業界で考えた時に、うんうん、やっぱり初心者を入れた方が安い、
うん、間違いないですね、うん、エンタメ業界はまさにそうだね。
そうでもクオリティが低くなる。
そうなんだよね。
だからその中に1人2人ベテランを入れて、うん、底上げはするけどみたいなのが、まあ、起こしてるのはそうだよな。でも、うん、でもやっぱりなんかそれはまた違うな
と思
ってた、
ね、
うん、すごく
難しい。業界全体を底上げしなきゃいけないし、いつまでもね、
うん、
ポジション取ってるおつぼねさんみたいな人もいるし、
うん、そうで絶対におつぼねさんたちは入りたがるから、
うん、
なんかです、
まあ、
そういうところ、ね、
成長する機会がなければさらにその成長しないね。
そうだ、すごく悪循環だなと思ってはいる、うん、でしかも教えるではなく、
うん、
教えるとか伝えるとかつなげていくとかではなく潰しにかかるから。
いや、まああるよ本当に。
それがやっぱりなんか、うん、どうにかならんかなってやっぱり思う。そこら辺が何だろう、その飲食業界とはちょっと違うところでは、
まあね、業界ごとに課題はやっぱあると思いますよ。
うまいことそういう風になれたらいいなと、
まあ、なんかそれも考えた時に今の話で言ったら、うん、と人に対するアプローチと仕組みに対するアプローチとか攻めの視点と守りの視点とかっていう風にいろいろ考えることができるよねみたいな。関口さんはどうですか、感想ここまで。
その人に対する アプローチと仕組みに対するアプローチをその絶妙な切り口で変えていくんだけど、
うん、
仕組みを変えるときにその誰に対してどういうふうにやっていくかっていうのは、
うん、
またチームを組むというか考えなきゃいけないんですよ。
まあね、ルールチェンジを起こすっていうことですね、うん、やっぱり悪しき風習あるんで、うん、絶対にどの店にも、うんルールチェンジを起こすの。例えば私の最初いた店とかはもうクソほど汚い店だと、もう掃除するとかいう習慣が全くない、
うん、
でなんか、まあ、お米を扱う米なら食う店なんて、まあ、ライスロボみたいなとか、
うん、
なんていうんだろうね、米を自動で洗ってとかいうやつなんだけど、それ1週間に1回免停しましょうみたいなんだけど、1ヶ月してないとか洗ったら黒髪落ちてくるみたいな、
うん、
もう余裕であるんですよ、そういう店って。でそれを仕組みで変えるっていうのは、例えば米を毎日洗ってくださいねとかそういうことではなくて、うん、とお店の中で1週間で、まあ、ウィークリーメンテですよね。ウィークリーメンテリストを作って、月曜、月火水木金土日みたいな、まあ、平日だけだとして月火水木金土の5日間、5箇所あるから、このシフトに入った人ラストの人やりましょうっていう仕組みに変えるとか、うん、仕組みに対するアプローチはそうした。しかもそれを自分の指示じゃないですよ、私の前。いや、なんかこの間部長が巡回してきてとか、いや、あの店長会議集まった時にみたいな、なんかどこどこの店で前なんかわかんないけど、いや火事とかも起きたりするわけですよ。火傷したとか火事起きたとかなくはない。とか、じゃあ食中毒とかあんま聞かないけど、じゃあ異物混入でなんかカビが入ってましたみたいな、わかんないけどね、そういうあることもないことも私は言ってました、あんまりいいのかわかんないけどとか、もう部長にもう言われたんでみたいな、そういうポジショニングはよく使ってたかと思って感じはありますね。まあそういうのは私にとってもまあコスパのいいあれですよね、うん、っていう感じです。ここからちょっとコスパのいい販売促進と私がやってきたちょっと面白い企画的なのをやってきたエピソードとかを話すかなっていう感じですね、うん、で基本的にはさっきからずっと話しているけど、削減するのではなくてコントロールするっていうのがめちゃくちゃ大事な考え方なんですよ。でコスパのいい販促とはつまり何かというと、やめとこう。反則とは何か。反則ってわかる？反則、
うん、
反則って言わない？お店とかだったら、うん、反則物とか、うん、なんていうの、
反則即売会。
そうそうそうそう、まあ販売を促進するっていう意味で販売促進のことを反則って言うんだけど、例えばチラシとかって反則物って呼ばれてたりするみたいな。例えばなんか冬に、じゃあ今の言い方、福袋が1月1日にあります、先行予約してくれたら 5% 安くなりますよっていうチラシは反則物とかね。で果たしてそれはコスパのいい反則物なのかっていうことを考えた時に、飲食店業界における悪しき風習、ナンバーワンはすぐ割引、うん、割引って自殺なんですよ。なんで自殺かというと、例えばなんかよく見るじゃん、 10% オフみたいな、じゃあ LINE 登録してくれたら 10% オフですとかって。でさっきからずっと話してたけど、原価率、人件費で 60% を占め、家賃で 10% を占め、そこに対して価格 10% 落とすとかやったら大丈夫なんていう話なの、利益構造的に。ですぐやるよ飲食店は、そうバカだからでも飲食店はでもね、コスパのいい反則が他の業界に比べてしやすいという実はからくりがあるんですよ。うん、わかりますね。
コスパのいい反則、
うん、
飲食店だから
と、飲食店だからこそできるんですよ。
コラボみたいな。
あ、違いますね。 飲食店だからこそできることがあるんですよ。まあ、飲食店なくてもできるんだけどね、この考え方はめっちゃ使ってるけど、まあ、例えばだけど、
時期じゃない、
あなるほどね、
もう
時期じゃないな、
い
つでもできる、
いつでも
できる、っていう話をじゃあこれからしますね、うん、そもそもなんだけど飲食店ってリストを集めない、
あ、
うん、集めなくない、顧客名簿作ってなくない、
あ、作ってないですね、
いや作らないんだよ、だからいつも受け身なんだ飲食店って、バカなんじゃないのって思うんですよ。飲食店は、いや今でこそインスタとか、うん、SNS でフォロワーを集めるとか、うん、なんだろうな、 LINE 登録してもらうとかそういう考え方ってあるけど、そうじゃなくても原始的なことで別にお客さんに書いてもらってハガキを送りゃコミュニケーション直接取れるじゃんって、もうその考えもう全然ないわけ飲食店って。で今は LINE とかそういう SNS とかあるからまだまだマシにはなってるけど、だけどそれ積極的に取り組んでるところはほとんどないよねって思ってます。で販売促進の罠はもう集客のための割引を絶対するなってことなんですよ。これを私から言われてもらうともう悪い販売促進の事例ですね。じゃあいい販売促進は何かというと、私が思っていたのは飲食店ならではのからくりがあるよっていう話をしたじゃん。例えば飲食店行きました、じゃあ関口さん、じゃあさっきの話言ったら唐揚げ定食頼んでくれました、ありがとうございますって言って、じゃあこっそり ありがとうございますみたいな、ちょっとドリンクプレゼントしますねって言って、好きなの頼んでいいですよみたいな、どれにしますって嬉しくない言われたら、
それは嬉しいです。
嬉しいでしょ、お得感あるよね、うん、お店が払ってるお金いくらですか5円ですよドリンクサービスに5円ですよじゃあ、あ、今日来てくれ、あれ、ありがとうございます、特別に 10% オフしますね、いくら減りますか、1000円に対して 10% オフしたら
100円
減るよね。100円減るのと5円上げるのどっちがいいって話なのね、うん、お客さんに売り上げを100円持ってかれるのと、まあ、つまり100円上げるのと5円上げるのどっちがいいのって話、5円
です、
5円っていう話なんですよ。もうこれがねからくりなんですよ。今のはドリンクは分かりやすく言っただけだけどね、めちゃくちゃその落差が出るからわざわざドリンクって言ったけれども、でも 10% オフって100円上げてるよね、言ったら、え、だったら 10% オフですよって1人の人に言うよりも5円で20人に無料でドリンクあげた方が良くないっていう話なんですよ。まあ、つまりこのからくりはなぜ起きるかというと、原材料費と販売価格の間に3倍、まあ3倍ね、30% なんで約もの差が現れてるから、でプラスドリンクとかデザートであれば 5% とか 10% とか、まあこだわってれば高いかもしれないけどっていう感じに価格差があるんですよ、うん、だからこそこの技めっちゃ使える。で私がよくやってたのは、まあ、リストめちゃくちゃ取った、まずまずコスパのいい販促をするためには販売促進をする相手がいなきゃいけないので、うん、まずは私は LINE 当時ね、私がいた会社はめちゃくちゃ頭が悪かったので、まあ、もう LINE の時代だとか言って、もう7年前とか8年前とかだけどね、うん、LINE の時代だって、まあ、まさに LINE の時代ではあったんだけど、お店300店舗ぐらいなんだけど、公式 LINE を全店舗を月3000円とか課金してるんです。3000円で300店舗だといくら、900万円、90万円、よくわかんないけどすごい莫大なお金がかかってる、うん、その、まあ、なんていうの、かけたコストを回収できてますっていう話を しかもそのリストを取るために 10% オフクーポンとかを出すわけです。しかももっと謎なことに、各店舗に公式 LINE を作ったのに、お店はからは配信してはいけないというルールだった。あの本社が一括で送りますみたいな。え、だったらアカウント1個でよくねみたいな話なの。で、私がこうめちゃくちゃ交渉して、販売促進の罠について解説し、個展で配信できるようにしなさいと。そしたら俺がものすごい成果を出すから見とけっつって、リストを5000人ぐらい集めたの。あの公式 LINE のね。あの、アメと働いた店ではやってなかった、はい。LINE なんてなかったでしょ、
そうですね、
もう多分ね、止められてたんだけど。まあ、とにかく使った方がいいと。で、そこでめっちゃテストできる。そこで個展配信するためにもう本社にファックスを送らなきゃいけなかったので、こっちでやるとかね。まあそういうアナログな会社だったんだけど、うん。でもそこで私が何をやってたかというと、デザート、ドリンクのプレゼントをめちゃくちゃやってましたね。うん、そう。なんかあったよね、デザート覚えてる？
なんかあのアイスの、
うん、アイスの
あの名前忘れたんですけど、シャーベットの、
シャーベット
の、シャーベット
レモンシャーベットもそれあれじゃない、なんだっけ、サイゼリアと間違ってませんサイゼリアのレモンソルベと間違ってませんか
アイスあったと思う、
アイスはあったけどね、はい、まあ、完全に忘れてますね。でも思い出のさ店じゃん、忘れないで俺たちが働いてた思い出、宇治抹茶ケーキの あったでしょ。
あ、ありました。
まああのなんかわからないけど抹茶ケーキ推しだったんですよ。まあ和食の店だからか知らないけど、いこんなこう三角の抹茶ケーキになんか小豆添えてみたいな、抹茶ケーキの小豆添えみたいな、それがね、まあ、400円とかの商品なんですね。でもこれ原価40円なんですよ。どうですか、食後に、あ、抹茶ケーキプレゼントしますよとか言われてもらったら超嬉しくないって。
超嬉しい。
だって400円もらってんのよ、お客さんからしたら
半分でも嬉しい。
でしょ、
ただでくれる
から。こんな細いやつね、
う
ん、
細いやつちょっとお試しでどうぞみたいな感じ、うん、
それいいですよね、好
き、うん、でしょ。だってもうお腹いっぱいになってから1個じゃ多い、うん、
確かにあでもね、本当にこれめちゃくちゃ使えたよ。だから公式 LINE で私は何をしてたかというと、あ、そう、まず販売促進というのは、それを例えば今日はドリンク 10% のオフの日ですって販売促進じゃないんですよ。なぜかといったら、それを目的に来てない人も来てドリンク頼んだらたまたま 10% オフでしたみたいなとか、わかんないけど、だからそれって意味ないじゃん、それをきっかけに来てないから。だからこの LINE だけ登録してくれてる人だけに定期的に無料で使えるそのドリンクチケット、無料で使えるそのケーキのチケットみたいな、お客さんからしたら400円分のケーキがもらえるね、うん、1400円払わなきゃいけないところを1000円でいいんだよ。でもお店からしたらどうですかってことだよね。40円払ってるだけですよ。40円欲しいがために1000円払ってくるんで、お客さんはっていうことなんですよね。これが本物のね、販売促進なんですよ。
なんか外から見るものと内側から見るものの違いを知ってるといい。
かなり着ぐるみっぽい言い方でした
ね、うん、そうですね、うん、いやでもそうだな、
でも着ぐるみの中身どうなってるのかみたいなことか、うん、今の面白
い、ね、いやだってお客さんからしたら本来だったら1400円なのに1000円で食べれるのはすごく嬉しいし、
嬉しい。
どっちかっていうと無料って言われた方がお得感がある。
そうなんです、うん、10% オフしますねって言ったら100円引かれたのかっていうのと、400円分のもらえるのどっちがいいってお客さんでした。そうだよね、あ、10% オフですって100円お返ししますじゃん。
そうですね、
100円もらうのと400円もらうのどっちがいいですかってこと。
それってあれだよね、なんか抽選会と似たような感じ。
うーん、どういうことだ。
なんか物を買った時にもうその対価をもらってる。
ああ、なるほどね。
プラスが、ね、うんうん、抽選会でね、スイッチが当たったらめっちゃ嬉しいみたいな。 違うかもしれないけど、なんとなく、
うん、でもさらにすごいことにあれなんですよ。じゃあ今の話ね、 10% オフとケーキもらえるはお客さん目線からしたら100円をおひきあのもらえるか400円もらえるかじゃん。でお店からしたら100円をもらあのあげるか40円をあげるかなんですよ。すっごいからくりの差があるんですね。原価率というものがあるので40円あげてるのにお客さんもっと喜んでるんですよ。これ超コスパ良くないっていう話になる。だからドリンクなんてもう無限に配ったっていいんですよ。そのもちろん逆に言ったらその分の原価率は落としてるけどね、5円分ずれるから10円以上だけど、それによってもう一回行きたいって思われるんだったらやる価値あるよねってことなんですよ。知ってました？
知らなかったです、
うん、
知ってるのかと思ってた。
全く知ってないですね。
昨日だってジョナサンでさ、はい、ドリンクバー飲むって言ったら、はい、僕は水でいいですって言った。
原価率がね、
原価率がね、
全く気にしない。
5円なんて、はい、飲み切っても飲み切っても回収できないんだみたいなね、
その感覚
だから僕はドリンクバーでやるんです。水でいいです、
はい、うん、知ってるのかと思った。
全く知って
るのかと思った。
水がよくて
っていう感じですね、うん。であのさっきの話で言うと販売促進ってあの大事なタイミングがあるんですよ実は。あ、打つタイミングというか、あさっきのリストを取って LINE でうんたらとかいうのも OK なんだけど、やっぱり店頭で配るとかも別に悪くはないです、うん、店頭で配るは違うか、まあまあ、まあ直で渡すっていうのも全然ありなんですよ。ただなんか私は飲食店にいてやっぱりその本社のやり方を見てたりとかすると絶対反則のタイミング違うよねってもう決定的に思ってたことがあって、例えばまあお盆とか正月とかゴールデンウィークとか、まあこれそうだね、お店にはね晴れの日と毛の日という概念があるんです。これは特にもうイオンとかアピタとかそういうデベロッパーの中に入ってるお店ってよくわかる。なぜならあのイオンで言ったら火曜市とか何曜日特売とかお肉の日とかそういうのあるじゃん必ず。でそれはもう明らかにお客さん増える、お客様感謝デー、うん、だから火曜日とお客様感謝デーが重なるとやべえとかあるんですよ。あとそもそもやっぱり週末は行く、でも平日は行かないとか、まあ、日常需要のお店とそのなんていうのかなイベントとか催事があるから行くよねっていう需要のお店と、まあ、ちょっとパターンはあるんだけど、でも基本的には晴れの日毛の日という考え方があるんですね、うん、でなぜか、そのチェーン店とかの本社とかって晴れの日に全ての販売促進を集約させようとしちゃうんですよね。例えばお盆に売り上げの最大値を出すためにここでドリンクのクーポンを配ったらいいのではないかみたいな、うん、私はそれは断固反対派なんですね。逆に言ったらお店にとって一番嬉しいことってもう一回来てくれることなんですよ、うん、で言ったら週末晴れの日は黙ってても来る、来るじゃん。嫌でももうどこも行列になっててどこでもこう10分15分待って入るわけじゃん。そんな忙しい時にわざわざドリンクを無料にしたりとかする必要はないんですよ。だから私がやってたのはそのドリンクチケットとかを例えば店頭で配ってあの100円オフですよ、100円ですよ、タダですよみたいな感じで配ってまあ、捕まえる餌にするも別に悪くはないんだけど、でも本物の販売促進というふうに考えたら自然に来るときにクーポン大量にばらまいてそれでもう一回来てくれるっていうのを狙った方がいいじゃん。
自然にか、
うん、
じゃあ普通の平日にこう なるってことですね、
うん、普通の平日じゃないな、めっちゃ集まるときが自然に集まってる時、晴れの日に、例えば週末ゴールデンウィークの中日に家族でご飯食べようと思って来るじゃん、そいつらって勝手に来るんですよ。このさっき言ったクーポンとか配らなくても来るんですよ。週末はイオンみたいなね、わかんないけど行くから、でそこに来るから、その集まった人に対して、例えばさっきのじゃケーキのチケットとか渡すじゃん。そしたら、あ、今度友達と一緒に来ようみたいな感じになるね。そうすると、例えばさっきのが唐揚げ定食だとしたらね、唐揚げ定食を頼んでほしい、じゃあ店頭で関口さんに、はい、今だったらこのデザートつきますよって言って、どうですかみたいな、今入ったらこのデザートつきますよどうですかって言われる。あ、どうしよっかなって迷ってる人も、あ、みたいな、あ、じゃあ入りますってなったら、いらっしゃいませっつって、まあ、40円を差し出して1000円を払ってくれるよね、うん、これをなんかそういう日にこの無料券を使うのではなく、もう行列なしてます、ブワー、この日にあのレジで配るんですよ。あ、次使えるチケットです40円のって渡すんですよ。そうするとこの40円に対して、今日払ってるのは1000円、次も1000円払ってくれる。だから40円で2000円もらってるみたいな。
ああ、そういうことか。
そう。
わかりました。
これ今使わせたら、40円かけたものに対して1000円しか回収できてない。でも1000円払ってきた人にもう一回来てねって40円を大量に配るんですよ。でもほとんどの人別にもう一回来ない。うん。でもこれあるから行こうって思う人が一定数いれば、もう勝ち。だって40円欲しくて1000円払いに来るんだから、っていうのが私の中では本物の販売促進ですね。
あー、確かに、
うん、そんな感じですよ。もうちょい話すかね、そしたら。で、他になんか私がやってたこととかで言うと、まあ、さっきのドリンクの取得を、ああ、どうしようかな、後で話そうかな、一回切ってちょっとまた後で話そうかな、まあ、そのじゃあ次の音声でそのドリンクの取得に使ってたもう一個の販売促進ね、について話します。